はじめに私たちが毎日行う仕事を再考する。パソコンを開き、まずメールを処理し、会議の要点を文書にまとめ、文書をタスクカードに分解し、最後に進捗をグループチャットに共有する。これらの動作は毎日繰り返され、知識労働者の午前中の大半を占める。難しくはないが、注意力を極めて消耗する。私たちの最高のエネルギーが情報の移動と形式変換に費やされると、判断が本当に必要なこと、すなわち意思決定、想像、人との対話に残される力はほとんどなくなる。AI ワークフローの本質は、人を機械に置き換えることではなく、明確なルールがあり、繰り返し実行でき、許容範囲が清楚な部分を自律エージェントに自動で任せ、価値判断、心理的な妥協、説明責任を必要とする部分をしっかり自分の手に残すことだ。本校は第一原理から出発し、あなた自身の AI ワークフローを設計する手順を案内する。AI ワークフローとは何か、定義と境界。AI ワークフローとは、複数のタスクを一定の順序で連結し、その一部または全部のステップを AI エージェントが実行し、重要な接点で人が確認または修正を行う一連の自動化プロセスである。通常のスクリプト自動化との違いは、普通のスクリプトは構造化され決定論的な入力しか扱えないのに対し、AI ワークフローは自然言語を理解し、非構造化情報を処理し、曖昧な条件下で確率的な判断を下せる点にある。ワークフローが AI に適しているかを3つの基準で決める。第一に、タスクを明確に記述できるか。入力が何で、出力が何であるかを同僚に一文で説明できれば、自動化の可能性がある。第二に、高頻度で繰り返されるか。一度きりのことは手作業の方が安くつき、一日に10回起きることはプロセスへの投資に値する。第三に、エラーが可逆で、人による監視があるか。許容範囲が大きいほど先行自動化に向き、ミスが高くつく場合は人間の確認濃度を残さなければならない。第一原理、労働の本質とエージェントとの分担。私たちは根本的な問いに戻らねばならない。なぜ仕事に人が必要なのか。第一原理から見れば、人間の労働の価値は3つの場所に集約される。目標の定義、判断の実行、責任の負担である。機械が優れているのは別の3つ、記憶、検索、ルールに基づく実行だ。AI ワークフローの妙味は、まさに双方に役割を分ける点にある。目標の定義は、機械が依然として単独ではできないことだ。何を解決し、どの結果を達成し、それにいくら払うかは、あなたが決めなければならない。判断、特に妥協、均衡、美学、倫理を伴うものは、なお人間の心を必要とする。責任を負うとは、結果がずれた時に、誰かが説明し、誤り、修正できること、それが専門性の源泉だ。逆に、記憶と検索、形式変換、草案生成、一括比較は、ほとんど判断を要せず、最も時間を食う。これらをエージェントに任せるのは怠慢ではなく、希少な注意力を真に価値を生む場所へ再配置するためだ。AI ワークフローを設計する5ステップ法。以下はほとんどの知識労働シナリオに使える再利用可能な枠組みだ。自分の業務に照らしてチェックリストとして使ってほしい。ステップ1、反復労働を特定する。3日間連続で仕事を記録し、複数回行ったすべての動作をリストアップする。情報の移動、形式変換、草案生産、状態共有の4つに注目せよ。明確で、頻繁で、可逆という3要素を満たす動作は候補だ。ステップ2、入力と出力を定義する。各候補について2つを書く。入力の出所と存在形態、出力が何を誰にどの形式で届けるかだ。曖昧な指示はワークフロー失敗の最大原因である。 入力定義はファイル名やフィールド名、期間まで具体的主度に。出力定義はテンプレート、文字数、トーンまで具体的にせよ。ステップ3、エージェントとツールを選ぶ。単一の万能モデルを崇拝してはならない。長文理解と要約は大規模モデルに、構造化データ抽出は専用パーサーに、アプリ横断連携は自動化プラットフォームに向く。選定の原則は十分で制御可能を優先。プロセスログを残しいつでも停止できるツールを好め。ステップ4、パイプラインに連結する。依存関係でタスクを有効グラフに並べ、上流の出力が下流の入力になるようシームレスにせよ。最も安全なのは2つのノードで端から端まで走らせ、確認してから3つ目を加えることだ。ノード間には要約のみ表示するなど計量確認を残す。ステップ5、人間のチェックポイントを置く。3箇所に人を残せ。プロセス開始時の目標と境界の確認、不確実な分岐の決定、外部への最終出力の公開前手動確認だ。監視は全手動ではなく、機械が走り人が抽出し、重要点で人が決めることだ。ツール選定、ツールチェーンをどう連ねるか。典型的な計量チェーンは4層からなる。トリガー層、理解層、実行層、記録層だ。トリガーはスケジュールや新着メールで流れを指導する。理解層は大規模モデルが非構造内容を読み、フィールドと意図を抽出する。実行層は各種 API を呼び、タスク作成やメッセージ送信を行う。記録層は各ステップの結果とログを保存する。連結する際は、スクリーンショットやコピーではなく構造化データを渡す接続を優先せよ。人が返すべきステップでは、3秒で判断できるよう最小情報のみを表示するインターフェースを設計せよ。コスト制御は送別呼び出し戦略を取り、計量モデルで分類、抽出、重量モデルで複雑推論、創造生成のみを行え。実例、メールからアクションリストへ。毎日多数の顧客メールを受け、都道を抽出してチームに割り当てるシナリオを演じする。トリガーは毎朝9時に未読を取得し、理解層は4フィールドを抽出して一文要約を生成し、実行層はタスクシステムに書き込み緊急度で層として担当者をメンションし、記録層は情報を生成して送信する。人間のチェックポイントは、要約後の確認と、下書き確定前のクリック承認の2箇所だ。全体で5分で済む。よくある罠と回避。過度自動化、曖昧なプロンプト、代替機構不在、そして信頼表意だ。初期は抽出していたが順調になると、完全に手を離し、ある非重大な誤りに気づく。週に10件を無作為抽出して監査せよ。測定と反復。4指標で健康度を測る。節約時間、精度、手戻り率、満足度だ。精度が9割超で手戻り1割未満になって初めてさらに委任を考える。コポポシンで一辺数ずつ変えよ。判断は自分に残す、結び。AI ワークフローは人を傍観者にするのではなく、反復から解放してより人間らしいことをさせる。道具が強いほど人間の判断力の価値は高まる。今日から毎週繰り返す小さなことを一つ選び、5ステップ法で最初のエージェントチェーンを設計せよ。小さな鎖が網となれば、真の生産性革命は一つの魔法のモデルではなく、自分の注意力の再配置の仕方にあることがわかるだろう。